城県魅力度アップ応援コーナー、
ハッピー茨城。
おすすめの観光地やアクティビティ、美味しいグルメもいっぱいの茨城県。都道府県魅力度ランキングの上位に入れないのは、みんなにまだその魅力が伝わっていないせいかも。このコーナーでは茨城県内の市町村施設と電話でつないで旬の茨城をご紹介。茨城の魅力度向上に向け、今日もうちのゆきがホットな情報をお届けしていきます。
今日のハッピー茨城は常陸大宮市です。山形塾芋煮会実行委員会の木村久美子さんと常陸大宮観光大使の小野寺舞さんにお話を伺います。まず最初に木村さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは、山形塾芋煮会、こちらの開催日時について教えてください。
はい、はい、11月20日ですね、の日曜日になります。
はい、で、日曜日の日に開催できなかった場合は予備日が23日水曜日ということで、
はい、そうです
ね、はい、こちらの山形塾芋煮会は何年ぶりになるんですか？
4年ぶりですね。
はい、令和元年が台風の影響で河川が氾濫してしまって、はい、その後はコロナの影響ということで、
はい、
間が空いたんですね。
そうですね、
はい、こちらの会場はどこになるんですか？
常陸大宮市の山形地域の清流公園です。
はいはい、あ、清流公園ですね、はいはい、山形塾芋煮会 の、 そのイベントの内容を教えてください。
はい、メインの芋煮ですね、はい、これはもちろんのこと、出店による特産品販売でありますとか、企業の PR ブースがございます。
やっぱりこうメインはあの大きな大きな芋煮の鍋ということで。
そうですね、はいはい、味もさることながら、まず鍋を見ることだけでもものすごいと思いますね。
やっぱりこう多くのね、あの話題を集めたあの鍋ですけども、これ大きさってどれくらいなんですか？
そうですね、直径が 3.5 メートル、
うわ、
深さは 1.1 メートルあります。
すごいですね、やっぱり大きいですね、
はい、
やっぱり味もさることながら、この大きさだけでもこう行くだけでびっくりしますよね。
そうなんですね、これだけ大きくても、はい、何枚もの剥ぎ合わせじゃなくて、ある意味1枚でぐるっとした加工なのでね、とても技術がいったあの鍋なんですね。
そうなんですね、じゃあ、本当のもうご家庭で使われているお鍋とかと同じ作り方をしているお鍋なんですね。
そうなんですね、
はい、この大きな鍋の中にはどんな食材が入っているんですか？
はい、里芋、はい、それから奥久慈しゃも、こんにゃく、
はい、
ネギ、ごぼう、それから干し椎茸と、あと芋がらという特産品の7品目が、はい、入ってますね。
うわ、じゃあもうこれをいただくだけで、はい、もう地元のその特産品がもうたっぷり詰め込まれているということですよね。
そうですね、はい、いろんな味がね、はい、ハーモニーを醸し出しますので、本当に美味しいですよ。
うわ、お鍋が大きいじゃないですか、
はい、
そして具材もたくさん入っているということで、作るのにどれくらい時間かかるんですか？
そうですね、火にかけてからっていうかね、5時間ぐらいはかかりますね。
うわー、5時間でも、はい、この 3.5 メートルの直径のお鍋で5時間で作れるんだなって僕逆に短く感じたんですけど、すごい火力なんですか？
火がですね、はい、ちゃんと炉を組み立てまして、木を燃やしてって言いますかね、はい、ガスとかではないので、火力が随分強いですね、それで作りますから、
はい、
まあ、5時間で一生懸命頑張って作ってくれてるっていう感じですね。
そうなんですね、これかき混ぜるのも大変なんじゃないですか？
そうですね、もう本当に力のいる作業ですよね、かき混ぜるのは、ね、はい。
これはこのお味の方はどんなお味なんでしょうか？
奥久慈しゃもで出汁を取りまして、醤油がベースになりますね。
ああ、美味しいですね。こう茨城県でいうとけんちんうどんとかもこう有名だと思うんですけど、
はい、
ああいった形のお味と想像は近いですかね？
そうですね、このけんちんうどんの場合には、ある意味家庭によって って、はい、お味噌ベースであるとか、
そうですね、
それから醤油と味噌のブレンドとか、うんうんうん、あるいは醤油とかそのお好みで作りますよね、
はい、
でもここはもう吟味したその醤油ベースが、いいだろうという、それにのっとってやってますので、
はい、
万人に好まれる味になっております。
懐かしい味というか、この味、みんな好きだよねっていう味ではありますよ ね、
はい、はい、
これだけこう大きなお鍋 で 大き、まあ、多くの方が一緒にこう作られてると思うんですけど、
はい、
お値段高くなるんじゃないですか。
そうですね、協賛金を一杯300円いただいているんですね。
あ、300円なんですか。
はい、
はい、
それでその具材がたっぷり入りますので、
はい、
今の時期の里芋ですか、気になる里芋、
はい、
これもゴロゴロと入っております。
そうなんですね、それで300円でいただけるんですか。
そうですね、ぜひまた協賛金を、2回3回と買っていただければ2杯3杯と、ね、味わっていただけるかと思います。
うわ、これはたくさん食べたいですね。
そうですね、ぜひ食べに来てください。
贅沢な食材がたくさん入っているこの芋煮、それ以外に特産品の販売をやってらっしゃるということをお伺いしてるんですけども、どんなお店があるんですか。
そうですね、イズラハムさんをはじめですね、
はい、
唐揚げ専門店屋さんでありますとか、
はい、
あと地元に水穂農場っていう農場があるんですけど、そちら の、まあ、牛肉を加工したものとかですね、そういうのが出ますね。
そうなんですね、
はい、
こちらの、まあ、特産品の販売の方のお店もぜひチェックしていただきたいですね。
はい、そうですね、
はい、
はい、
今回のこの山形塾芋煮会のこのイベントなんですけども、4年ぶりの開催ということで、例年との違いが出ているというふうにお伺いしていますが、何か変わったことがあるんですか。
はい、まずはメイン会場がやっぱり被害を受けてしまったということで、いろいろ工事があったりしているものですから、
はい、
ある程度その面積的なものはちょっと以前と同じようには確保できないということから、これまで好評を博してた芋煮茶屋という部分が中止という形になりますね、
はい、
それですので、まあ、反対に芋煮セットというものを販売しまして、
はい、
そこで直に味わっていただくほかに、お土産であるとしてであるとか、
はい、
あるいは来られなかったご家族様などにセットを購入していただいて、お家でも楽しんでいただけるように工夫をいたしました。
あ、そうなんですね、でちょっとこうなくなってしまったものも現在あるけども、新たにこの芋煮セットが購入いただけるということですね。
そうですね、はい、
こちらの、まあ、ご家族にちょっと持って帰りたいなって方とかっていうのは予約ができるんですよね。
はい、そうなんです、
はい、
まあ、
はい、
一応4人前ということが前提にはなっておりますけれども、実行委員会の事務局として受け付けております、
はい、
で予約販売数は70セット、
はい、
それから当日販売を30セットご予約をお待ちしているいうところですね。
はい、これ予約したいなって今思った方はどこに連絡すればいいんでしょうか。
そうですね、事務局が商工観光課にございますので、
はい、
0295-55-8073、
はい、0295-55-8073、はい、こちらはどの時間帯にかければつながるでしょうか。
平日の8時半から、
はい、
17時15分、10時か13時は除く8時半から午後の5時15分ということでお願いいたします。
はい、平日の8時30分から午後5時15分、はい、そしてお昼の時間帯12時から午後1時以外ということですね。
うんうん、はい、そうですね、はい、
はい、ありがとうございます、
はい、
これ駐車場とかも変わりがあったんですか、例年と。
そうですね、駐車場の方は、まあ、これまでとちょっと変わりもありますね。ですから、
そうなんですね、
当日は警備員が立っておりますので、
はい、
その指示に従っていただいたり、あるいは 国道沿いに、臨時駐車場などという看板がありますので、そちらをご利用していただけたらありがたいです。
はい、ありがとうございます、はい、これ雨が降ってしまった時はどうなるんでしょうか。
はい、23日に変更ということになりますと、
はい、
市のホームページですね、これは20日の日の午前6時過ぎにはなるかと思うんですが、
はい、
そのホームページとラッキー FM で7時9分ぐらいからお知らせスポットで放送いたします。
あ、じゃあそちらのご案内をちょっと心配だなって方は聞いていただいて、
はいはい、
現地に行っていただければということですね。
そうですね、
はい、ありがとうございます。
紅葉もすごく今いいですのでね、奥久慈のこの雰囲気、それからこの芋煮の味、ダブルで味わっていただけるイベントですので、ぜひ皆さんにお越しいただければと思っております。
はい、ありがとうございます、はいはい、それでは次に小野寺さんにお伺いしたいんですけども、はい、常陸大宮には温泉温浴施設の方も多くありますよね。
はい、そうなんです。山形地域に三田の湯、御前山地域に四季彩館、そして三輪地域に笹の湯という温浴施設があります。
はい、
サンタの湯は美人の湯と言われており、うんうんうん、お肌がツルンツルンになります。
そうなんですか。
はい、
で
優しい巨人サンタ伝説から命名され、
はい、
ゆったりとした内風呂、露天風呂、気泡湯などで良質な温泉を楽しめます。
はい、
そして四季彩館は関東の嵐山と呼ばれる御前山の雄大な大自然に包まれた絶景の露天風呂があります。
うわー、いいですね。
はい、移りゆく季節を楽しみながら日々の疲れを癒し、くつろぎの時間をお過ごしいただけます。
はい、
笹の湯は全国でも珍しい船と同じスクリューを使って流れを起こす流水浴があり、血行促進、そして運動不足の解消、シェイプアップ効果に適しているとともに癒しの効果もあります。
はい、ありがとうございます。この施設ごとにいろいろこう違った特徴があるっていうのがまたいいですね。
はい、そうですね、楽しめます。
自分好みのこのやっぱ温泉っていうのを探すのが楽しそうですね。
はい、
はい、小野寺さんのお気に入りの施設っていうのはあるんですか。
はい、そうですね、すごく難しいんですけれども笹の湯ですかね、一番は。
あ、そうなんですね。
はい、はい、若し湯なんですけれども、はい、温泉と同じ効能でして、穴場です、すごく。
はい、
ご飯もとても美味しくて、直売所のすごく地元の温かみというものがあって、
はい、
アットホームな雰囲気にいつも癒されます。
あ、でもすごくわかる気がしますね。こう直売所とかってこう、はい、どこの地域に行っても僕行ってしまうんですけど、
はい、
そうですね、こうなんか地元のこう方々にも愛されてるなってい う, こう施設ですよね。
はい、
すごい行ってみたくなりました。
あ、よかったです。
そして常陸大宮市は温泉温浴施設の他にも道の駅が充実しているそうで。
はい、そうですね、
はい、
国道293号には道の駅三輪、そして国道118号には道の駅常陸大宮があります。
あ、そうなんですね。
道の駅の三輪は特産品の椎茸のオブジェが目印です。
はい、
野菜直売所では地元の農家さんの新鮮な野菜が毎朝出荷されています。
あ、いいですね。
はい、また北斗庵では手打ちそばが堪能できます。
手打ちそばですか。
はい、すごく美味しいです。
いいですね、また。
そして道の駅の常陸大宮には久慈川が目の前に広がる珍しい道の駅です。
うーん、
はい、フードコートにはエゴマジェラートが評判のスタンドや粉こんにゃくが練り込んだ麺が自慢の東江門ラーメンや地元特産品の水穂牛などが味わえるお店もあります。食後は外のテラスで川を眺められるのでとてもリラックスできます。
あ、もう一日いたいですね、こんな紹介されちゃうと。もういや、ますます行きたくなりましたね、こう常陸大宮市。また他にも僕ちょっと気づいたことがあるんですけども、
はい、
ま、昨年ちょっとこう茨城県民手帳を購入したんですけど、その表紙カバーが常陸大宮市に伝わる西の内和紙でしたよね。
はい、はい、そうなんです。
西の内和紙についてもちょっと教えていただいてよろしいですか。
はい、 実は私も名刺入れは西の内和紙で作られているものを使用しています。
うわおしゃれですね
西の内和紙は茨城県の伝統工芸品で、はい、奥久慈の清らかな水と洋室の構造を使って、うんうんうん、伝承技術の手すきで作られている和紙です。
わ、
はい、かの有名な徳川光圀公が編纂した大日本紙にも使用されたことで有名ですね。
すごい。
市内には今も2軒西の内和紙を作っているお店があります。一筆線や封筒、そして名刺入れやペンケースなどカラフルでいろいろな模様のお土産品はもちろん、絵付け体験や紙すき体験もできるので、常陸大宮市にお越しの際はぜひお立ち寄りください。
はい、ありがとうございます。まあ、いろいろねこうご紹介いただいたんですけども、最後にこのラジオをお聞きの皆さんに常陸大宮市の魅力を PR していただいてもよろしいでしょうか。
はい、そう、常陸大宮市にはすべていいものばかりで、たくさん紹介する時間が足りないんですけれども、はい、最後に常陸大宮市にお越しいただいて、お時間がない時には道の駅に寄っていただければ、食や伝統、歴史、お土産品など常陸大宮市のここだけでも魅力が凝縮されて満喫できるほどです、
はい、
できればお時間にゆとりを持ってこれからの季節、秋冬の常陸大宮市にお越しください。お待ちしております。
はい、ありがとうございます、
はい、
今日は山形塾芋煮会実行委員会の木村久美子さん、そして常陸大宮観光大使の小野寺舞さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。